皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、感情の起伏は AI にお任せという話です。前ちょっとこのネットラジオでも言ったことありますよね。AI は実は感情をぶつけても全然安心な話し相手なんですよ。生身の人相手にですね、こちらの感情をぶつけると大変だよね。怒っちゃってさ、果ては殺人事件までなっちゃうこと。ケースありますよね。 でもねその感情の起伏というのは人間にとってね、まあ、避けられないものであるわけですよ。生きた人間である以上ね、感情はありますしね。で、感情気持ちというのはコロコロコロコロ変わるものでありますから、まあ、あまり制御 できないもんだね。で、そのしかし AI はですね、まあ、その感情をですね、感情の起伏をそのままこう受け止めてくれるんだね。AI だからですね、別にこういう感情だっていうことは分析したら、それに対応する返事をすればいいだけだから、AI の方は実に冷静なんですよ。その感情の起伏を受けたときに、それにどう答えるかについてね、あたかも感情の起伏を受け入れたかのように答えることももちろんできますし、一切気にしないように答えることもできます。自由自在に切り分けができる。生身の人間じゃできませんよな。さはさりながらとかね、そうは言ったってとかね、その言い草が気に入らないとか言ってですね、こう本質的な意味の話になる前に感情でシャットダウンとかね、感情で喧嘩とかよくありますな。これですね、 AI はそれないんですね。そのまま感情をですね、受け止めてくれます。なんかこれってさ、エクササイズの機械によく似てる感じがするんですね。エクササイズってみんなよく行きますよね。この、まあ、筋力トレーニングは筋力トレーニングだけど、よくほら、自転車こぎとかさ、そのランニングの機械あるでしょ。ねえ、スポーツジム行って、自転車こぎとか、ランニングの機械ありますよね。あれ別に自転車走ってるわけでもないし、道走ってるわけでもないんだよね。でも、しかし、要するに、一つの場所で、自転車こいだり、それからその走るのと同じ、まあ、完全に同じとは言いませんけど、ほぼ同じ、運動効果が得られるわけですな。だからごく普通にみんなそれ使ってますよね。今ほら人ってさ、感情を吐き出す場所ってあまりないんだよね。あたらにね、例えばそういう親しい友達、っていうのはあまり皆さんいないし、それからなんか昭和の頃みたいに、ね、なんか飲み屋行ってですね、まあ夜中まで話し込むとかさ、ね、喧嘩もしながらですね、こう、話し合うなんてことやらないでしょ。感情の吐け口がないんだな。と生身の人間がなかなか感情を受けてくれなかったらさ、AI を使った人間ですよ。まさにエクササイズなんだよ。感情を、なんていうの、感情発露って言いますかね。感情解放のエクササイズ。これは AI に向かって喋るってことじゃないの？道路走るのも大変だから、エクササイズ行って自転車のね、自転車漕ぐと。それから、止まってる自転車漕ぐと。だから、道路走るのも結構大変だから、エクササイズ行って、道路走る機械の上を走ると。生身の人間に感情を暴露すると、これなんか大変だから、AI に向かって感情を暴露する、発露すると。これでいいんじゃないの？なんか考えてみたら画期的だと思うね。それ体のね、機能をシミュレートするものがあって、で、それでその人の体がね、まあ少しリラックスできる。まあ鍛えられればそれ結構なことですね。反対に感情をこう発揮するってことはできなくて困ってる。それ AI でいいんじゃないかね。まあ昔から例えばね、性商売とかありますよね。セックス産業ってね。あれはだから、まあなんて言いますかね、性の吐け口だよね。あれもだからある種、性というものを生殖活動という考えるならば、あれもなんかシミュレーションだよね。生殖活動というものが本来の生物の姿であるとしたらね、ああいう生産業とかいうものはですね、そのシミュレーションでしょう。だからそこでみんなね、こう生産業ってのはまあいろんなのもありますけども、そこみんな言ってるわけですな。 だから今度は感情の発露はですね、AI でやると。感情を AI でぶつければいいということですから、感情の起伏は AI に任せるってことで、これは非常に面白いですね。いや、だから今 AI は非常に進んでますよね。もちろんいろんな AI があって、私は、はっきり言ってそういうのはいらないんだよね。AI もね、長々ね、こういろいろ出てくるんで読むのめんどくさいですから、グロックをですね、あれですよ。百科事典みたいに使ってるんですよ、大抵はね。グロックを百科事典みたいに使っていて、で、陰謀論だとか、新しい話って当然グロック知りませんから、使えるところだけ使ってるということでやってて、たまにはね、ああいう、他にもいろいろ AI ありますからね、ちょっと小説書かしてみたりとか、絵書かしてみたりとか、しますけどね。別にそれ本業でもないから、こんなことできるな程度でありまして、だから正直言ってあんまり使っちゃいないんでね。AI を使ってなんか文章を書くことだって、出てきた文章をまだろっこしくて自分で書いた方が早いわと、自分で言った方が早いわってことになっちゃうんで、AI あんま使わないんですよ。でもとにかくですね、そういう論理のための AI？ みんなそう考えるよね。AI は論理のため。論理的な思考をね、AI がやってくれると。もうそれも得意ですよ。何かまとめろってやつね、調べるとすぐまとめてくるから、それ得意でしょ？で、それは定着した。それから芸術ね、歌だとか、絵だとか。それも、今だからいろいろ怒られてるわけですよ。お前、どこの芸術家の盗んできただろうとか言ってね。だから AI は著作権侵害だってもよくありますよね。でも今のトランプ政権は、割とそこはだからもう AI を開発しようって言ってるから、著作権についてはあんまり主張できないように今判決なんかも変わってきてるみたいですね。裁判所の判断も。著作権の主張を厳しくして、で、その AI の開発を妨げるようなことはないように、なんか裁判所の判断も変わってきてるらしいですよね。知的所有権ですね。そこまで変わってきてるのかなと思うんだけども、そうなってくると今度芸術関係のものですね。芸術関係のものも、いや、これは AI がなんかできると。したがって、挿絵でもね、ちょっとしたら挿入音楽でもですね、プロに頼まないでも、たわいないもんでよければね、たわいないもんでよければですね、AI でも十分で、で、そのうちたわいないと思ったのに、すごいものはたまにはできることあるでしょうから、AI を使う。芸術も AI を使う。はありますな。論文書くの、それから芸術使うの。で、三つ目が、だから、感情処理産業だな。感情処理機っていうか、性処理とかよく言うからさ、感情処理機。感情を処理することを AI に任せちゃうと。とにかくその怒りの感情から喜怒哀楽全部ね、AI で受けてもらうと。感情処理機だと。そしたらこれは面白いわな。今まであんまなかったと思うよ。感情を処理してくれるってのはね、例えば、お寺さんとかね、お宮さんに行ってですね、一人ブツブツね、いろいろお供えをするとか、ご祈願するとかいうことありましても、それ感情をぶつけるってのはなかなかいけませんわな。昔、長野県の飯田にですね、飯田のそばだったと思いますが、貧乏神神社ってあって、行ったことがあるんですよ。面白い神社で、貧乏神退散、貧乏神退散つってですね、布団みたいな巻いた、神様の像かなんかをですね、バットで引っ張るんだよね。バンバンバンと。確か貧乏神退散、貧乏神退散って言ったと思うんですけど、バットで引っ張るんだよね。本当に貧乏神がいなくなるかどうか知りませんけども、ある種感情を発散するっていう効果あるわな。そんなのやったことあるけども、行ったことあるんですけども、またあんまりなんかね、感情を受け止めるくてるもんってないですよね。そうすると AI がやってくれるってことになると、じゃあ今度ね、とりあえず受け止めるところから、カウンセリングまでできちゃいますよね。要するに一通り感情を言うだけ言わして、で、感情の爆発がピークを収まってくると、今度、カウンセリングもできますよね。果たしてそれが本当に効果あるのかどうかは全然わからないけども、言ってみれば、もうね、その場その場でさ、受け答えしてくれるっつうな、 便利なもんじゃないですか。さっきのランニングとかね、うんかな、その自転車乗りをエクササイズやるのと同じだな。本当になんか、ね、自転車乗ろうと思ったらやっぱ外に出ればいいわけだし、外に出て走ればいいんだけども、まあやっぱり諸事情があって皆さん忙しいし、街の真ん中のそうもいかないしね、今日は雨が降ってるとかさ、ね、危ないとかね、いろいろあればね、それは屋内でやっていいでしょ。だから、AI もそうだね。誰かね、カウンセリングできる人とかね、親しい人がいたら、それはその時に話すればいいんだけども、普段からそういう人いるわけでもないから、だったらね、まあそれこそ手っ取り早くですよ。道歩いてる時でもさ、その AI 相手にね、こう画面見てるとね、怒られちゃうから、iPad をポケットに入れてさ、で、ね、イヤホンつけて、マイク付けのイヤホンで喋ってるわけでしょ、これね。まあちょっと傍から見てると、あの人何言って歩いてるのかと思うかもしれないけども、感情爆発をですね、AI にやらしときゃ十分だね。で、スッキリしたらそれでいいじゃないですかね。生産業と同じだよね。その、生産業行ってスッキリするのはそれで十分じゃないですかね。それ以上のもんじゃないでしょ。だから、要、感情 AI もそうですな。で、スッキリしたらそれでよろしいんじゃないです。で、その時に、だからまあいろいろね、カウンセリングもしてくれて、声の調子で健康の状態もわかるとかね、その価値あったら、それ、ちょっと、有料で金取れるんじゃないのかな。変な話だけどさ。でも AI って、なんかそういう使い方ありますよね。今、だから、私何人かに最近、立て続けに会いますよ。AI で本当にね、そういう話し相手になってもらってる人。やっぱ感情なんだよね。感情を受け止めてもらってる人と私何人かに会いましたよ。立て続けに。だから、日本人って本当ですね、ややこしいテクノロジーどうだこうでやったら誰もわからないんだけども、使って便利ならみんな使いますからね。とにかくややこしい工場書きはともかく、使えて、で、便利であって安ければ、みんな使えますよね。基本的にその AI も入門編はみんなタダでしょう。で、タダで大体十分だね。感情を受け止めるなんてタダで十分ですよね。そういうのを考えたら、いや、すごいなと。だからこれはね、ある種その本物の人間の会話がなかなかでうまくいかない時の一つ、はけ口であるし、それからシミュレーションであると。で、この AI 使って話し合えたってさ、で、気持ちがね、穏やかになって、それで生活も仕事もね、上手に回ったら、ほら、悪いこと一つもないじゃない。いいことだらけじゃない。AI でね、感情処理ができて、生活も仕事をまともに回るならさ、誰がそれ文句言う必要あります？大いに結構だ。みんなやりゃいいわな。いや、だから毎日毎日ね、昔は昭和の頃は夜ね、一杯やらないとね、家に帰れないって言いますけども。で、ね、仕事終わって一杯やって、で、ひとしきりね、こう騒いでさ、それでその翌日すっきりと仕事するってごく普通にあったんですね。今だからまあ、一杯はないけども、あんまやらないけどもね、AI でひとしきりね、感情をこうぶちまけてね。まあカウンセリングもしてくれてね。これで落ち着いて、寝て、翌日すっきりと顔して、会社行くと。大いに結構ですな。だから本当ね、AI ってすごいよね。何度も言うけども、シミュレーションですから、本物は絶対超えないわけですな。エクササイズの時の自転車のね、漕ぐ機械だって本物の自転車とは違うし。だからランニングの機械だって本物のランニングとは違いますな。しかし、まあ逆に言うと、本物にはないようなね、特殊な環境を作り出すこともできますしね。例えば自転車の機械だったら極端に上り坂とかね、今度下り坂とか作り出すこともできるし、ランニングだってですね、それこそ信号でね、こう、普通走って信号を止まなきゃいけないからそれもないしさ。まあ、本物でやるよりも便利なことも結構あるんじゃないですか。だから感情を受け止める機会だってそうだね。本物だとなかなかね、喧嘩になっちゃって、場合によって刃物が飛び交いそうなことになりかねえけどもね。そら、AI だとそんなことないもんね。シミュレーションはすごいなと思いますな。で、そういうふうにまあ考えてたときですね。まあやっぱりこれからはそういうことを通じて、人もやっぱりますます自立していかなきゃなんないときなんでしょうな。AI はある種、そのデジタルの機械ですよね。人ってだから今ですね、まあ皆さん、多くの方はスマホをお持ちだと思いますけども、スマホがだからその人のデジタル機械なんですよ。デジタルの分身なんですよ。生身の人がいて、その生身の人をサポートするデジタル機械が一つある。デジタルの分身ですな。 このデジタルの分身と生身の控えで、アナログデジタルで、これでワンセットなんですよね。このワンセットで社会が動くように今、変わってきてるんだね。だからスマホ一台あれば、あらゆるデジタルのね、まあ、手続きとかなんか買い物含めてできると。それからその、娯楽もいろんなことができると。音楽聴くとかね、それから今の感情をね、受け止めてくれるとか AI でね、それから勉強もできると。で、結局そういうのはですね、生身のアナログの人間をサポートするためにあるわけだよ。ということは、生身のアナログの人間は、デジタルよりも、やっぱり素晴らしいものに当然なっていかなきゃならないんだな。デジタルを道具に使いながら、デジタルの得意なところはデジタルに任せながら、人間としての能力を学んでいきなさいよと。もうだから、逆に言えば言い訳なしだよと。あれができない、これができないってことについて言うならばね、デジタルものが発展してんだから、デジタルの相当のところはカバーできるから、あとは人間自らの能力を磨きなさいよということだな。手続きの問題とかいろんなややこしい話についてはですね、まあ、昔はね、細かい計算でも何でもね、全部手作業でやらなきゃなんない時代があったわけだから、それを覚えるだけでね、一生の半分終わっちゃうぐらいのことありましたよ。しかし今はそんなことないでしょ。もう子供でもね、そういう手続きなんかね、AI で、スマホにさっさできますし、AI を使ったらですね、まあ、いろんな論理的な話もね、すぐ教えてくれるし、絵も描いてくれるし、感情を受け止めてくれるし、そうやってとにかく人間を限りなくサポートしてくれるから、その上で立派な人間になりなさいよと。すなわち人間は AI をサポートしてくれるけども、その AI を超えなきゃいけないんだよな。そこで初めて立派なアナログ人間としてですね、デジタルと道具を駆使しながら、今までなかった人間の可能性を広げることができる。すなわち天包みという形でね、今までなんか本来能力発揮できなかったところ、なんでめんどくさいことが多くてね、それをデジタルの世界がカバーしてくれる、AI がカバーしてくれる。国包みっていうことって、国包みって感じでね、なんかそう感情が出てきちゃうもんで、こうなんか仕事をお互いね、邪魔し合っちゃうのこともですね、感情をどっかで処理してくれば、で、ぶつかることもないと。国包みも、それはやっぱりね、排除できるでしょう。だからそう考えたらですね、これすごい機械なんだね、AI ってね。うん、すごい機械で。で、結局だからそこで求められることは、今までのね、まあ中途半端なデジタルの時代にあったような、まあ、なんていうかな、こう、デジタルに没入しちゃって人間性がなくなっちゃったような人間ではもうそれはダメだと。デジタルで人間性を失うようなことはダメだと。むしろデジタルを使って人間性を高めていけと。それからその、すべて知ること、知っていることが、そのいいことなんだって時代もあったと。必要なことは、まあ、調べればわかるから、それをよく理解する力でしょ。理解して、それをもとに行動する力だよな。それも実は相当 AI がもうサポートしてくれるから、まあ、やっぱり本人の能力磨けば、その分だけよりいい生活、仕事ができるってことですよね。しかって、だから、いわゆるその、これにブロックチェーンシステムが、噛み合わさってきますから、次世代のブロックチェーン組み合わさってくればね、そもそも分散化システムでしょう、ブロックチェーンは。分散化した先々にですね、優秀なデジタル機械を使う優秀な人間がいて、こういう人たちが社会を支えていくという、本物の横型社会がこれ実現していきますよね。要するに、社会が複雑になるにつれてね、このややこしいデジタル環境のものはどうなるんだろうとみんな心配していたわけですね。しかし、最後、やっぱり、次世代のブロックチェーンと、AI で、これ全部、突破しちゃったような感じしますよね。突破しちゃってて、そうなってくるともう、青天井だから、人はますます元気に人間らしくやっていけばいいんじゃないですかね。これはなんかすごいことになったと思うんですね。私だから日本人がこんなにですね、簡単に AI 使えるようになるとは思わなかったですね。使えるようになるっていうのもね、使うようになるとは思わなかったですね。やっぱりかつて日本はほら、スマホが始まった後、あ、スマホじゃねえよ、携帯電話が始まった後さ、i モードって日本人使い始めるでしょ。i モードは画期的だったんだね。携帯電話で電子メールが打てる、携帯電話でインターネット触れるって画期的なもので、これがだから今のスマホの原型ですよね。うん、だから、ああいう感じで、なんか始めたら、あっという間にこれ、普及するんだよね。そう、感情吐き口の道具として使ったらさ、最初もなんかさ、みんなになんかやらせればいいんじゃない？ 感情のさ、はけ口使って、感情のね、起伏のレベルをここまで縮めないと仕事させないぞとか言ってさ、ねえ、その感情起伏高い時は、ちょっとお前、控え室行って、感情を爆発させて、収まってから戻ってこいとかね、やればできますよね。なんか面白い時代になりましたな。ですから本当ね、生きてるとね、いろんな面白いことありますわ。本当毎日のことが変わってきますな。そういう意味では未来に対してね、明るく建設的に生きるってことはね、大事なことだなと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。感情の起伏は AI にお任せということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。